名曲の楽しみ、吉田秀和。今日は7月の市長室の番なので、ピエール・フールニエという人、チェロの名人、この人の CD を聴こうと思うんです。今の若い人はご承知ないかもしれないけど、フールニエは1906年パリに生まれて86年に死んだ、80歳。今の若い方は時間に聞いたはずはないと思いますけども、このちょうどこの20世紀の前半、この頃はフランスからは次々とチェロの名人が生まれました。モーリス・マレシャル、トルトリエ、ナバラ、ジャンドロンといったような人たちが数えられますけど、フルニエもその一人です。で、しかもパリ生まれの演奏ぶりも、なんて言いますかね、こう粋なところがありましてね、チェロのプリンスなんて呼ばれたけども、確かに風格があって、それで洒落てるもんだから、世界中どこ行っても人気のある人でした。パリの音楽院の出身で、そしてただ腕出しちゃっていうだけじゃなくて、格式のある演奏というのが売り出しの最初の文句でしたけども、でもね、実際に聞いてみるとちょっとも重苦しくない、むしろさっきから繰り返しているように、この粋なところがあって、あるところでこのしつこく言わない、止めてしまうというのが、それがね、人によってはちょっと物足りないっていう人も出てくるけど、やっぱり8分目でもって言いたいことを全部言うというのが最も洒落てんだなんて、こう通はよく言ったものでした。幸い最近になってまた CD が出たもんですから、それで皆さん方と一緒に聞いてみたい気持ちになったんです。日本にも何回か来ましたよ。で、僕が一番よく覚えてるのは50年代の中頃でしたかね、ドイツのヴィルヘルム・ケンプ、ピアニストね、と一緒に来て、そしてベートーベンのチェロソナタ全5曲の演奏会を開いた時で、これは日比谷の公会堂っていう、今の日本で考えられないような音響効果の悪いとこでしたけども、でもその頃は東京ではこれが最高の演奏会場でした。で、そこでいろんな人が聴いたうちで、このフールニエット・ケンプの弾いたベートーベンというのは、それなりに僕にはどうしても忘れられない。ケンプの方がやっぱり少し腕が、なんて言うんでしょうか、強いっていうかな。で、すが、しかし、ケンプっていう人もまた悪どいようなところのあんまりない人でしてね。そして、きり弾こうと思えばそれができることに、歌わせる、語りかけるのがとてもうまいところがありました。で、それがフルニエのこの芸風っていうかな、チェロの弾き方と相まって、ベートーベンをやってながら、なんかこう柔らかくて清らかな自発性といってもいたようなところがあって、面白いベートーベンだなと思って聞きました。まずそのベートーベン、チェロソナタ作品102-1波長調っていうのをお聞かせしましょう。これはこの2人の演奏です。で、いわゆる晩年のベートーベンに入る敷居の上にいるような曲で、今までのこの英雄的ながっちりした構成美から、あの幻想的でロマンチックな作風に変わっていく、そういう起伏の趣のものですけど、第一楽章アンダンテからアレグロ・ヴィヴァーチェ、第二楽章テンポでアンダンテ、それからその次に、アレグロ・ヴィヴァーチェ、この2つの楽章でできています。それじゃあ、ピエール・フルニエのチェロとウィルヘルム・ケンプのピアノによるベートーベンのチェロソナタ作品102-1